森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は8月12日火曜日ということで、首位ホークスとのビジター3連戦が終わった直後の収録になっています。結果は首位ホークスに対して3連敗と、ファイターズとしては悔しい結果になり、ゲーム差が4に広がりましたけど、ひちょりさん、まず率直にこの結果どう受け止めてますでしょうか。
悔しいですね、まあ、一つは勝ちたかったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと今回は、ホークスさんの、まあ、先発ピッチャーも良かったですけど、
はい、
まあ、今非常にこう勢いがあるなというのは感じましたね。
あ、勢いですか。
ホークス今、もう交流戦上げてからずっとね、あの勢いがあって、で、はい、怪我人もちょこちょことこう帰ってき始めてて、であのピッチャーの、ね、調子も上がってきたんで、
はい、
非常にこう苦しい3連戦になりましたね。
そうですね、まあ、ちょっとその苦しい悔しい3連戦だったんですが、少し振り返っていただきたいと思います。まず1試合目が、ファイターズは先発加藤、ホークスが先発有原というゲームで、2回に先制したんですが、直後に山川選手のホームランで追いつかれて、さらには海野選手の逆転タイムリー、4回にもダウンズ選手のツーランで1対4という結果になりました。ひちょりさん、先制しながらもなかなか追加点が奪えなかったゲームになりましたね。
まあ、ホークスの投手陣がすごくいいんでね、
はい、
まあ、すごいこう、複数得点をバンバンで取れるようなイメージはしてなかったんですけど、
はい、
まあ、これまたピッチングコーチ聞いてたら怒られるかもしれないですけど、
はい、
まあ、先制したんですよね、でこれは当然加藤投手も、まあ、バッテリーも当然分かっていることなんですけど、
はい、
まあ、一発でね、すぐに先頭でしたよね、山川選手が。
そうですね、はい、
確か先頭だったかな、
2回の先頭です、はい、
で、まあ、ホームランですぐに追いつかれるっていうのは、まあ、一番避けなきゃいけなかったと思うし、一番まあホームランが打てるバッターですから、まあ、これが例えばまあヒットとかであれば、
はい、
まあ、納得はいったと思うんですけど、まあ、甘く入ってしまったとはいえ、まあ、ホームランっていうのは避けたかったところなんじゃないですか。
そうですね、ちょうど前回のこの番組の中でホームラン数はファイターズがトップだっていう話をしてたんですけれども、今回は逆にこの試合は、ホークスのホームランでやれるという形になりました、あとヒットの数自体、まあ、ファイターズ自体も4本と、まあ、それほど多くはなかったんですけど、先日の話に出ていたやっぱりタイムリーが欲しかったところで出なかったというのもあったんですかね。
まあまあ、それももうそれも含めて全部そうなんですよね。まあ、もちろん調子がいいチームはタイムリーが出ますし、
はい、
つながりもあるし、そのここぞというところでの一打が出るからこそ勝てるんですけど、まあ、ただチーム状況ってその時期によっていろいろ変わってくる中で、
はい、
まあ、ホークスは投手陣がいいと、で、まあ、ファイターズも先発陣は頭数すごく多いですし、中継ぎ陣も力あるんですけども、
はい、
まあ、さっきも言った通りですよね。まずはその先制した後にすぐにこうホームランで追いつかれたっていうのは、まあ、こちら側の勢いも止まってしまいますし、逆にホークスの勢いがついてしまう、おし追いついたぞ、よし行くぞみたいな感じになるんで、
はい、
加藤投手自体も乗っていけない感じになってしまったんだから、もうね、まあ、トータルしたらそのタイムリーが出る出ないとかいろいろあるんですけど、
はい、
やっぱりその点取った後にホームランっていう形じゃなくっていうところじゃないですか。まあ、野手コーチがこんなにズバズバ言っていいのかっていう話なんですけど
いやいや、もうここまでもいろいろとねお話ししていただいてます
ので、まあ、でも僕も野球ずっと携わってる中で、それはもう結構、はい、絶対的に必要なことだと思うんで。
ああ、そうですか。
だから逆に言ったら、その山川君がホームラン打った後に、ファイターズがすぐに1点でも取ってたら、またちょっと変わってきたと思うし、まあ、これが野球の難しさ、面白さでもありますよね。
そうですね。そこをさせてくれなかったホークス投手陣ということになります。そして、ひちょりさん、まあ、カード頭を落として迎えた2戦目。 伊藤投手とモイネロ投手の、まあ、本当に投手戦、これぞ投手戦という感じの試合になりましたけれども、0対1。
あ、まあ、試合前からね、両先発ピッチャーも感じてたと思うし、
はい、
チーム全体も感じてたのは、まあ、そんなに簡単には点は取れないと。
はい、
で、まあ、その通りのスコアになったんですけど、
うん、
でもね、ヒロミ君を攻めるわけにはいかないでしょ
う。そうですね。
1点で抑えてくれてるんですから。
そうですね。8回を投げて、打たれたヒットも4本、1失点、11奪三振という、うん、まあ、好投ですよね。
いやいや、もう素晴らしいピッチングだったんですけど、まあ、勝敗で言ったら負けがついてしまった。で、
はい、
ツーアウト2塁だったのかな。で、近藤選手に、
そうですね、
はい、長打打たれちゃったんですけど、うん、まあ、カウントもそんなにこう厳しくない中で打たれたっていうのは、まあ、本人も当然悔しいだろうし、まあ、外野守備の立場からすると、はい、ツーアウトランナー二塁なんで、
はい、
まあ、近藤選手パワーあって後ろの打球ケアしたいんですけど、うん、まあ、正直ツーアウトランナー二塁なんでホームワンヒットでホーム返さないっていう守備体系を敷くしかないんですよね、
うん、
なんで、まあ、打った近藤君を褒めるべきなんですけども、まあ、外野手としてはまあちょっと下げたかったけど、まあでも後で僕もいろいろ思い返したんですけど、
はい、
まあでもワンヒットでホームも刺さなきゃいけないんで後ろには下げれなかったんで、まあこれはしょうがないかなと、
うん、
いう答えにはなりましたけどね。
ああ、そうですか。まあでも本当に今シーズンモイネロ投手がファイターズ戦に登板したのここまで6試合で、そのうちファイターズが勝ったのは1試合、これ相手負け投手は杉山投手についたんですけれども、勝ったのは1試合ということで、どうでしょう、ひとりさん、ホークスと残り6試合今日の時点で、この日の時点であるんですけど、モイネロがまあ何回登板するかは不明ですけど、改めてこのモイネロ投手の攻略っていうのは何が必要になってくるんでしょうか。
いや、どうだろう、見ててもまあ、いや、打ってないよな、こんないいピッチャーって思いながら見てますけど、
うん、
まあ、このあたりちょっと戦略になってしまうんで僕もあんまり言えないですけど、
は
い、まあ、全部が一級品なんですよ、ストレート、カーブ、スライダー、チェンジアップと、
はい、
なんで、まあ、この辺はもう何回も同じようにやられてはやっぱいけないと思うし、
うん、
やるのは選手たちですから、どう攻略していくかというのはもう本人たちが対策していくしかないと思うんですよ、
う
ん、まあ、ホームランとかじゃなくてもね、
はい、
まあ、今回 の、 そのモイネロ投手素晴らしいんですけど、まあ、実際にこうボール球を結構振らされるんで、
はい、
まあ、そういうところを我慢しに行くのか、甘く入った、ボールを球種を絞って打ちに行くのかとか、まあ、その辺はね、まあ、八木コーチもいろいろ考えてると思いますけど、まあ、選手も考えてると思いますけど、
はい、
まあ、でもそうは簡単にさせてくれないっていうモイネロ投手の凄さでもありますよね。
そうですね。そして3戦目、こちらは、スン・イーレイ投手と大関投手先発というゲームになりました。スン投手は、初めての先発ということになりましたけど、まずスン・イーレイ投手のピッチングっていうのは、ひとりさん、どういうふうにご覧になりましたか。
まあ、なんか3回途中で変わったのかな。
4回途中、
そうですね。4回か。4回途中なんで、はい、まあ、球数もそんなに多くないんですけど、うん、まあ、いい部分と今課題にしている部分とか悪い部分は両方出た感じでしたよね。なんかこう緊張もしただろうし、
はい、
状況もね、もう負けれないっていう中で、
うん、
託されたんでね、非常にこう、はい、力入ったと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、コントロールにちょっと苦しんでカウントで、
はい、
相手の有利なカウントを作ってしまったのが課題なのかな。もともとボール自体は非常にいいんで、
はい、
まあ、将来の、ね、エース候補ですから、うん、まあ、そこは間違いないんですけど、まあ、ただそれだけじゃ、まあ、先発ピッチャー約100球投げる中である程度のこう精度も必要になってくるし、
はい、
まあ、失投してもいいんですけど、どこで失投するかっていう話にもなってくるし、
うん、
まあ、本人の中では結構悔しい登板になったんじゃないですか。
そうですね、まあ、ちょっと途中で足をつるような 形になっての降板というね話も試合後に談話で出ていましたけれども、試合展開としては初回に万波選手のソロホームランで先制したんですが、また追加点奪えず逆転負けという形になりましたけれども、うん、やっぱりこのあたりってやっぱり再三お話ししていただいてますけど、やっぱりなかなかここで出るか出ないかっていうところで大きな差がついていくわけですね。
これ結構難しくてね、まあそうすぐね点を取り返せればいいんですけど、うん、まあホークスの先発ピッチャーが本当にいいんで、
はい、
後ろのピッチャーもしっかりしてるんで、うん、まあ正直こう点を取られた時にバッター陣が打ち返さないともうこう勝つ機会がなくなっていっちゃうんですよね。
はいはい。
まあなんでその辺も許さなかったホークスの投手陣もすごいし、まあそうですね。今回はもう本当にこう総合的にやられてしまった感じはありますよね。
まあ本当に悔しい、ファイターズとしては3連敗という形になりましたが、8月11日のゲームが終わった時点で残り40試合、首位ホークスとは4ゲーム差。まあ、試合後ですね、万波選手は、まあ、正直簡単な差ではないと思うというように振り返るコメントも出していましたが、一方の新庄監督はまだ40試合あるじゃないですか、これ逆になりますからね、この後の試合まあ見といてくださいと前向きに話したということなんですが、ひちょりさん的にはこの数字どういうふうに捉えているでしょうか。
3つ負けてしまって開いてはしまったんですけど、まあ、僕も40試合あるし、
はい、
まあ、今後はホークスの直接対決はもうこれ負けられないっていうのはもちろんですけど、
はい、
他のチームとやるときももう負けられない状況っていうことだと思うんですよね。
そうですね、
なんでまあファイターズはもうとにかく勝ち続けるしかないという状況なんで、ここからまた切り替えて勝ち続けるしかないという、まあ、ふうに捉えてますけど、あんまりこうなんかいやきついなっていう、まあ、感じには捉えてはいないですね。
ああそうですか、まあ、直接対決は残り6試合、8月22日からのエスコンフィールドでの3連戦、そして9月は全部単発なんですよね。9日にエスコンフィールドで1試合やって、あと18日と30日もはペイペイドームでの対戦、みずほペイペイでの対戦ということになります。ここのまず最初の3連戦、ここ一つ大きな山場ですね。
いやそうですね、まあ、ただ直接対決っていうのはもろにそのゲーム差が縮む開くがあるんですけど、はい、他チームとやっても勝ってホークスが負けたらそのまま1ゲーム縮まるわけなんで、
はい、
まあ、そういった意味ではもうファイターズは勝ち続けて、まあ、ホークスも全部勝つわけではないと思うんで、
うん、
その時にしっかり、あ、ファイターズ今日勝ってるよって状況を作んなきゃいけないと思うんですよね。
はい。
まあ、答えは一つです。勝ち続けることですね。
ぜひ、それをこの後期待していきたいと思います。
はい。ということで、今回はホークスとの3連戦振り返らせていただきました。イカイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。